皆さんこんばんは。火曜日夕方6時はラジオカフェシンクタンクジャーナルの時間です。パーソナリティ大阪学院大学国際センター教授中野タムスです。実はですね、今日は800回記念で、
おめでとうございます。
ありがとうございます。なんか800回目をやったなっていうね。
大したもんですね。
まあ、
ありがとうございます。
やっぱ800記念ということで、はい、まあ、私は最も尊敬する将来日本の総理大臣になっていただきたい。現在衆議院議員の北上敬郎先生です。はいはい、
今日もお邪魔しております。
はい、
記念すべき日にお招きいただきまして、
もうね、ちょっとドキドキしてるんですが、やっぱり世界の中の京都を見つめ語る、はい、シンクして世界にオモゾンを発信したいという番組なんですけどね、はい、まあ、これも15年になるんですが、800回ということはちょっと計算も知らないですけれども、過去のずっと聞けたりするんですけどね、まあ、その中で、まあ、こうしてやってきて常に、まあ、全く原稿なしで、このスタジオに来てから考えるということでいろんなゲストに来ていただいてやってるんですかね、はい、原点に戻ってなぜこの番組やるかって言ったら、やっぱりね、世界の中の日本って日本の構想とかね、今の日本の立ち位置とか、今グローバリゼーションって動いてるんだけど、さて日本という国はどうかって言って、例えば具材を口だったらこうしっかり持ったとかですね、まあ、ニトベイナゾウだったらアジア太平洋の架け橋になるとか、あるいは今すごく、まあ、アメリカファーストになったり、イギリスだったらブリグジットみたいにこうね、EU から抜け出してなんとかとか、レッドチャイナとか、今ロシアがロシア正教でなんかなってたり、ブリックスが拡大してなんとかとかですね、なって今、まあ、国連総会があったりするんだけど、先生に今日本当お聞きしたいのはですね、
はい、
世界の中の日本とか、先生が今、あ、今日かな、ウクライナのブルンチキ、大統領がですね、国連で演説されると思いますけど、先生が国連で演説されるときに、まあ、英語で、先生英語の方が得意かも分かんないけれども、もし世界の中の日本、日本はこういう国だと語るんだと、どのようなスピーチされますか。
まあ、私はね、やっぱり1919年かな、第一次世界大戦の後にね、
はい、
パリ講和会議
で、ありましたね、不戦条約とかね、
はい、京都の西園寺さんがトップで行かれて、
はいはい、
それであれがね、やっぱり原点でね、あの時には人種差別撤廃条約っていう、ね、
そう
これを国連の規約に日本がね提案したんです。
そうですね。
で、やっぱりね、日本という国はもう今誰もそう思ってないかもしれないけど、歴史的に言うとその白人社会、
はい、
ね、世界はもう白人に当時は支配されていたのを、はい、唯一有色人種で立ち上がって、で日露戦争で勝って、ね、
そうですね、
近代化した。
そうですね、
やっぱりだから、そういう東郷
平八郎ね、今でも尊敬されてますからね。
そうです。
ブトウス・ガレーさんが最も尊敬したのは東郷平八郎です
から
ね。
そうだと思います。だから、はい、やっぱり発展途上国から先進国になったというね、
うん、
この経験がやっぱり私は世界の中の日本の原点だと思っているので、
そうですね、
だからそういう意味では、まあ、アメリカももちろん大事ですし、ヨーロッパもね、大事ですけど、やっぱりその発展途上国とのつながりというか、この共存共栄というものを、図るべき、国、これが日本の歴史的使命だというふうに、
今もし国連の場で、はい、まあ、ゼレンスキー大統領が言われる先生がね、
はい、
得意な英語で原稿なしで、そういうことを言われたらね、ものすごい新鮮に聞こえるんですね。今なんかグローバリゼーションとかそういうこととか、日本のルールでないことを真似しようとかね、日米安全保障条約の枠組みなんとかとかですね、そういう枠組みにはまってみんな決まったことしか言ってないんですけれども、もう思い切って官僚が作った文章しか、先生がそこにね、もうアドリブでバッと言われたらね、もうすごいことが起こるように思うんですけどね。
まあまあ、これはね、でも先生ね、まあ、私はそういうふうに質問に聞かれたらそういうふうにお答えしますけど、
はい、
80年間近くね、
うん、
その日米安保条約の枠組みでやってきたわけですよ、
うん、
日本はね、
うんうん、
で私が言ってるようなその発展途上国も先進国もね、
うん、
みんなお互い共存共栄やと、
うん、
それを調整するというかね、橋渡しするというのは、うん、やっぱり日本自身が 自立してないとダメ ダメなんですよ。そうですね、自立っていうのはあの防衛もそうですしね、国民の意思もそうですしね。でも80年間それやってないんですよ。
まあね、中国から見ると誰か例えばキッシンジャーみたいな臭い波みたいな蓋をせよみたいなね、
はい、
第7艦隊やるから中国として日本はそれに頼ってるから、
そうそうそう、
ずっと日本はね軍事力全然やらなかったというのは中国から見たら好きだらけみたいなね。
そうですそうです。
だからそこを思えばね、やっぱりもう一度しっかり、
その通りだから、うん、あの国連でねいきなりこういうこと演説したら、まあそれは新鮮に聞こえるかもしれないけどね、中身ありまんのと、
その前置きもあると思いますけどね、
うんうん、その、うん、やっぱりその日本の国をね、ほしたらねやっぱりあの みんなね、あのどちらかというと左の人たちはね、なんやもう日本の政治家はね、保守の政治家はあのアメリカ の顔色ばっかり伺ってて言うけど、うん、ほなアメリカとから独立を、まあ、仮に、
うん、あのしてね、まあ、できるわけないですね、核兵器もない
ね、ほんならその中国にどうやって対抗するのと、うん、まああのいやいやアメリカから離れた中国も仲良くするというふうに言われるかもしれないけど、まあ現実そんな簡単ではないと、
うん、ないですね。
で、まあ、かまあ一言で言うと自分の国は自分で守るとかね、うん、こんなの他の国当たり前なんですよ、うん、
当たり前ですね。
でそのプラスアルファとして同盟関係っていうのがある、うん、でも日本は80年間近くね、うん、そんなことしちゃいけないと、うん、もうあの
おそらくね、はい、その80年というのは明治維新から150年でね、はい、最初の75年は、まあ、日清、まあ、日露からね、第一次世界大戦とバリバリやってきたと、はい、で僕はその時に、中井町民の三水人経理問題3人の酔っ払いがね、はい、豪傑君と陽子街の新庄南海線3人がね、はい、日本は、明治維新から75年間もね、1945年までものすごく、まあ、すごくこういろんな、まあ、ラッキーでね、
はい、
台湾も朝鮮半島 もう全部一回併合とかやってきて、まあ、戦争に負けて原爆に負け落とされて負けたと。その後はほんまの平和主義で、まあ、例えば憲法9条やってきたけどと思って全てのことやってるんですね。次どうしようって言った時にまた違った一つのバージョンみたいなものをね、うん、見つけながら、それはないんですね。うん、まあ、いわゆる80年間同じことやってるけど、今はやっぱ変えるべきなんですよ、なんか、うん、僕は二度目の謎のアジア太平洋の架け橋になれと、うん、ただ単に開かれたインド太平洋というのは中国入ってないでしょ、アジアが、うん、僕は入れたいんですね、もっと、うん、やっぱりアジアってやっぱアジアですから、日本は、うん、国連もそうだしと思うんですけどね。
いや、あの最終的にはそういうことだと思っています、
うんうん、
ただね、今の習近平中国を、
まあそうですね、
いや要するにね、これあのアジア、確かにアジア人です、うんうん、あので中国にも文化的に、うんうん、あの共通項というか、あの中国から来た文化をね、うんうん、あの文字からして、うん、あの相当影響を受けてるわけですからね。ただじゃあ普通に考えて、まあ、政治経済、
うんうん、
ほな日本とアメリカ、
うん、
日本と中国、うん、どっちが親近、どっちが日本はし、あ、なんか あんまり自分たちと変わらんなと思うかというと、うん、おそらくアメリカやと思いますよ。
いや、まあそうですよ、確かに。だけど僕アメリカに行ってアメリカ大好きですけれどもね、はい、アメリカっていいとこもあるけれども、もう一方のアメリカって結構距離のところもあると思うんですね。だから
中国もそう
です、ね、中国もそうです、はい、世界中どこでもそうだと思います、はい、で僕日本という国はあの僕が海外行った時にすぐ弾けるというのはあるのね、
はい、
僕日本ってユーラシアの東の果てということは移動してきた民族というのは単なる農耕民族なくて、僕は狩猟民族に近いと思ってるんですね。果てまで行きますからね。だから日本人ってなんかこう組織でこうみんなこう仲良くしてるわけで、一歩出たら結構ね、
そうですね、まあ、その狩猟の文化もありますし、うん、あれですわ、海民ですわ、
海民、海洋国家みたいな、シーパワーみたいなね、
そういう面もありますね。和光でみんなを、そうそう、震え立たせたわけですからね。
タタール人は前ね、ランドパワーかも分かんないけども、日本って、まあ、イギリスとかアメリカ、シーパワーの一環としてね、なんかできるかなと思って。
いや、まあ、だからこれはね、まあ、私はそういう理念を持っているつもりなんですよ。
うん、
そのさっき言った自主自立、まず自分がね自立しないと、そんな人様のお世話なんかできませんから、
う
ん、だからまず自立した上で、しかもね力がないといけない、
うん、
金もないといけないし、うん、軍事力もないといけない、うん、その中でアメリカ中国とかね、うん、ちょっと調和させるとか、それは必要だと思います。 だからそれが私の理念ですけれども、うん、そこに至るまでね、
うん、
かなり時間がかかると思いますね。
僕先生の理念が実現できると思うのは、
はい、
自分の言葉で、うん、アドリブで国際連合のあの舞台で話せる人って言ったら日本の政治家で、まあ、河野太郎さんとか何人かおられるけれども、自分の言葉でね理念持って、はい、だからやっぱり先生が一番トップやと思うんですね。いやいや、あのダボス会議のあの会議の英語見てもやっぱり英語喋るからでなくて心がありますからね。だからあのこの前の国会でかなんか答弁でめっちゃ面白いですね、あのなんかね。
いやいやいや、
あれ見て
ありがとうございます。
完全にさすが大蔵省におられただけあって、自分で文章作るんじゃなくて全部アドリブかなんかしないけどもね。
まあまあまあ もちろん事前に勉強してね、それで自分の考えを言ってるだけなんで、あのもちろん メモとか何もないですけど、
先生のね、はい、ご本の中でこういろんな構想を練るときに、はい、いろんな人々と一緒に構想を練るということを語っておられたと思うんですけどね、構想にもこう、うん、なんていうのかな、トップダウンでなくてボトムアップみたいに下からいろんな話し合いながらね、空気をやってね、
あ、それは政策かな、政策を決めるとき
ね、政策決めるときにね、
はい、あ、それはそう思ってます、うん、あの例えばね、みんな各政党、うん、まあ、あの公約、はい、マニフェスト、
はい、
アジェンダ、まあ、いろんな呼び方ありますけど、はい、同じもんですわ、うん、でこれは各政党がね、自分たちの党員や政治家だけじゃなくね、
はい、
やっぱりね、特に政権の持っている政党は、うん、やっぱりかもう 全国ね、津々浦々1年ぐらいかけてね、
うん、
こんなこと考えてますと叩き台はもちろん示さなあかんけど、うんうん、そこでいろんな意見を聞いて、うん、それを練り上げたものを公約として掲げる、
うん、
これはあのめんどくさい作業だと思いますよ。時間かかるしね、うんうん、いろんな反対意見あってね、俺の意見入ってないとかそういうこともあるかもしれないけど、うんうん、一旦出来上がったらね、あのボトムアップ、あの草の根から支えてくれますよね、
うんうん、
自分たちもその政策に関わってきたと、
うん、
だからそういう意味であの政党の公約とかは、うん、あの本来そういうあの、ま、た例えばあの、その商工会議所とかそういうところでもいいですし、うん、あの市民会議でもいいですけど、そういうところでやっぱりあの、ね、練り上げることが大事だと思います、
ね。まあ、僕の、ね、シンクタンクにいて、まあ、ブルックスの研究でもそうですけど、ね、いてね、一つ今ちょっとやりたいのは、まあ、よくスマートという言葉のね、うん、S がシンプルでね、メジャラブルでアトラクティブ でタイムリーみたいなね、まあ、リアリスティックタイムリーっていう、こうすごい、まあ、例えば1000ページぐらいのこうドキュメント、僕も毎日の日本読んでだけど、それを1枚にまとめて、それを徹底的にやってこう構想を練ってやるようなね、まあ、なんていうか、シンプルで誰でも分かって、それでいて深いという、うん、でそれもすごくあのなんていうかな、世の中はすごい変化するんで、変化にこ うまく乗りながらも、先生みたいに理念なりビジョンなり明確なものを持ってる方がね、進めていかれたらね、絶対いいと思うんですけどね。
まあ、まずね、私はまず選挙に勝たなあかん程度の人物ですから、
だけど無所属でね、今回勝たれたらすごい、すごいと思います、はい、ということでね、今日は本当800回記念で、
おめでとうございます。
いや本当に最も尊敬する北見圭郎先生に来ていただきまして、なんかよく僕800回もやってきたので、山本先生に来ていただいて、ほんまに冒頭からも最も先生に聞きたいことをですね、はい、思い切り直球で
お話
しさせていただきました。
はい、
はい、そうですね、あの無所属選挙に勝たれてめっちゃ嬉しかったんで今日はお忙しいところ本当に、は
い、いえいえ、ありがとうございました。
はい、もう一本来週を取りますんで、
はいはい、よろしくお願いします。
どうも北見先生、はい、ありがとうございました。
どうもありがとうございました。